ようございます。聖書と福音の時間です。あなたはエコ運転されていますか？エコ運転のポイントは、1、ふんわりスタート、2、同じ速度を保ち、3、前方の赤信号を見たらアクセルから足を外し、4、アイドリングストップだそうです。まとめると、ゆとりを持って運転することが大切なのですね。毎日聖書を読んで心にゆとりを持つようにしたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。あるクイズにこんなのがありました。クルミの殻を力を入れずに割る方法は何か。答えは、クルミを地面に埋めることです。土に埋めると、やがてクルミの中の命が芽吹いて、内側からあの硬い殻を破って芽が出るからですね。命ってすごいですね。ところで、聖書は永遠の命について語っています。私たちは今みんな生きていますが、それは命を持っているからですね。しかし、やがて死にます。人に宿っている命は永遠の命ではなく、一時的な命でしかないからです。しかし、死という硬い殻を突き破る永遠の命を神様は私たちに与えてくださるというのです。キリストはこのように言われました。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、永遠の命に至る第一歩は、唯一の誠の神、創造主なる神を認めることなのです。と言いますのは、この創造主から離れたということが死の原因であるからです。サルトルの書いた戯曲の中に、出口なしという作品があります。暗い過去を持つ三人の人が死んで、出口のない部屋の中にいるんです。その部屋の中には鏡がありません。そこで、今の自分がどういう姿なのか、自分とは一体何者なのかということを知るためには、自分以外の二人に聞かなければわからないのです。ところが、そこにいる全員は過去に取り返しのつかないことをして死んだ人たちなのです。みんな一人一人心に傷を負っています。はっきり言って、ひねくれてるんですね。そこで、自分以外の人を語る言葉が、いちいちトゲトゲしい言葉なのです。それを聞くと、ひどく落ち込みます。しかし、他人の言葉以外に自分が何者であるかを知る手がかりがないというのです。サルトルはこの状況を見て、他人は地獄だというのですが、実は私たちはこれと似たようなことを日常の中でしているのではないでしょうか。最近よく SNS 上で、炎上という言葉を聞くようになりました。これは、インターネット上で何かを発言したとき、匿名の人たちからこっぴどい批判が集中することです。そして、有名人、芸能人も、これら不特定多数の人たちによる炎上で、平誤りに誤ったり、ブログを閉じたりします。韓国では、批判に耐えかねて自殺した女優や芸能人が何人もいるというのです。自らの命を絶つほどまでに深刻に受け止めてしまったのは、心ない批判の言葉に人格がズタズタにされてしまったからだと思います。そして、これは一部の有名人だけの話ではないように思うんです。一般の人だって、誰かの悪意ある言葉に生きる意欲を失ってしまうことがあるのではありませんか。しかし、考えてみたいのです。あなたにひどい言葉を投げつけた人は、人であって神ではありません。その言葉には権威はありません。その人の勝手な判断なのです。それは永遠の真理でもなければ、不滅の言葉でもありません。にもかかわらず、人の言葉が必要以上に心の中に食い込んでしまうのは、人以上の権威、 人間よりももっと恐れなければならない神を知らないからだと思うのです。あなたをこの世界に存在させた創造主こそは、あなたが第一に聞かなければならない方です。そしてこの神は、あなたを愛し、あなたを思い、あなたをご自分の形に似せて作ってくださった方なのです。この神から離れたがために、神でもない人間の言葉を必要以上に権威あるものと認めてしまい、人生が困惑するものになるのです。永遠の命に至る第一歩は、あなたをこの世界に生まれさせてくださった創造主なる神を信じるということなのです。第二に、この神から使わされたイエス・キリストを信じることです。キリストの本質は神です。この神の御子が人となってこの世に来てくださいました。それはあなたにとっての救い主となるためです。奈良県大和高田市に依存症に陥った方々の支援施設セレニティパークジャパンという団体があります。そこにはアルコール依存、ギャンブル依存、薬物依存、インターネット依存、買い物依存など様々な私癖に苦しむ人たちが立ち直っていくために入所されています。ある新聞に施設内でのことが伝えられておりました。その治療法の一つは過去を振り返って言語化するというのです。何か辛い状況にあった子供の頃を思い出してください。その時、もし傍らに神様がいたら、神様は子供であるあなたにどんな言葉をおかけになったことでしょう。入所している男性たちは、難しいなぁとか、照れくさいなぁとか言いながらも、配られた紙に言葉を綴り、一人ずつ発表するんですね。本当にやりたいことをやってごらんとか、言いたいことは言葉にして言ってごらんよ。そんな意見が次々と出てくるようです。ところで、どうしてこんな質問を投げかけるのでしょう。実は感情を抑え込み続けることが依存症につながると考えられているからなのです。どうしてお酒やギャンブルや薬物に手を出すんでしょう。自分の中にある不安や怒り、悲しみなどを紛らわすためなのです。そして一時的であったとしても紛らわせることができると、やがてそれが習慣化し、そして暴力的な問題を起こしたり、ダメ人間だと感じる苦しみから逃れるために、また手を出すという悪循環に入っていくというのです。そのため、ここの施設では、かつての行動パターンを見直して、依存対象に頼らずに生きる方法を考えていくっていうんですね。そのためには、まず自分のありのままの感情を表に出すことが大切なのです。ところで、職員の方は、もし神様があの時傍らにおられたならば、という仮定の話で神様を持ち出されたのですが、神は、もしの存在ではなく、実在する方なのです。あなたの過去の人生のあらゆる場面に、実はキリストはおられました。この方は人としてあなたの弱さを共有できる方なのです。あなたの心の重荷を親身になってじっくりと聞いてくださる方です。そしてあなたの人生に入ろうとノックしている救い主なのです。第三に、キリストは単にあなたの訴えを聞くだけの存在ではなく、あなたが神に戻れる準備をしてくださった方なのです。清い神の前に受け入れられるため、あなたのすべての罪を帳消しにして清めるため、キリストは十字架にかかって死んでくださいました。そして三日後に復活してくださった神の御子なのです。そしてこの方は、あなたに悪に打ち勝つ力を与えてくださる方でもあるのです。このキリストをご自分の救い主として受け入れる人は、誰でも自分の作り主に戻ることができます。全能の神様と再びつながることができるのです。全知全能の神様にアクセスすることができるのです。そして神を喜ぶ命をいただくことができるのです。これこそは永遠の命です。どうぞあなたも イエス・キリストを救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。